メッセージ6、エレミア書において掲示されている神と一になることの原則。サマリー、ローマ数字1、神が人と一になり、人が神と一になるという神の願いは、神と人が形と姿において似ていることに見ることができます。A、神の創造において、神によって創造された人類というのはありませんでした。むしろ、神が創造したものは、ご自身の種類、神の種類に従っていました。神は命の息を人に与えて、霊を創造しました。それは、人が神と接触し、神を受け入れるためです。B、三人の人が創世記18章2節から13節において、アブラハムに現れました。この三人のうちの一人はキリスト、すなわちエホバであり、その他の二人は御使いでした。神が肉体となることの2000年前に、ご自身の友アブラハムに訪れた時、人として現れたということです。C、神の御使い、神、エホバ、神の人、キリストは、キリストが肉体となることの前に、マノアとマノアの妻に現れました。D、ダニエルは、キリストが肉体となることの前に、人の子としてのキリストのビジョンを見ました。ダニエル、7章13節から14節によると、ダニエルは、天の雲に乗ってきた人の子を見ました。さらに、人の子は、火の老いた方、永遠の神のもとに来て、彼の御前に導かれました。この方に、主権、栄光、王国が与えられたので、庶民、諸国、諸言語の者たちは、すべてこの方に仕えるべきです。E、アダムは、キリストの予表、型でした。F、キリストは、見えない神の形です。G、言葉、神は肉体となり、罪の肉の様で来ましたが、肉の罪を持っていませんでした。H、神の形の中に存在しているキリストは、肉体となることにおいて奴隷の形をとり、人の姿になられて、人としてのありさまで見出されました。I、ステパノは天が開けて、人の子が神の右にいるのを見ました。キリストが昇天した後、彼はなおも人の子です。J、あなた方は人の子があの力ある方、神の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見る。マタイ26章64節。主イエスが再来するとき、彼はなおも人の子です。K、神があらかじめ知っておられた者たちを、巫女の形に同型化しようと、あらかじめ定めたからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。ローマ8章29節。私たちは、巫女が復活して、私たちをご自身の多くの兄弟たちとすることによって、新しい種類、神人の種類となりました。L、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。第2コリント3章18節。思いが新しくされることによって作り変えられなさい。ローマ12章2節前半。M、曲がった横島な世代のただ中で、責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあって発光体のように輝き、ピリピ2章15節。N、主イエス・キリストは万物を彼ご自身に服従させることができる。彼の活動によって私たちの癒やしい体をも変貌させ、それを彼の栄光の体に同型化します。O、キリストが現れるとき、私たちは全く完全に絶対的に彼のようになります。なぜなら私たちは彼がそうであるように、彼、神を見るからです。P、 座している方、神は壁玉のようであり、啓示録4章3節。9、新エルサレムの光は、啓示録21章によれば、最も尊い宝石のようであり、壁玉のようです。神が人となったのは、神格においてではなく、命と性質において人を神とし、神であるのと同じにするためであるという真理を教え、述べ伝えています。この真理を聞くことは大きな祝福です。私たちの日常生活のすべての詳細において、神人の生活をすることは、歴史上決して見られたことのない新しい復興をもたらします。このことは、この時代を終結させます。ローマ数字2、エレミア書は、神と一になることの原則を私たちに示しています。A、神と一になることの原則は、命の木の原則であって、善悪知識の木の原則と対しており、このことは、神の民の二つの基本的な罪を啓示している。エレミア2章13節で見られます。罪とは、神を捨てて、自分自身で、自分自身のために何かを行うことです。B、神は人を命の木の前に置きました。このことが示しているのは、神が人と一になるという願い、神が人の命、命の供給、すべてとなるという願いです。私たちは、霊を活用することによって、すべての祈りと願い求めによって、彼の言葉を受け取るとき、命である霊を得ます。ローマ数字3、私たちは神の言葉を取り入れ、受け取り、守るために、絶対的に彼と一にならなければなりません。A、ゲダリアの事例は、神と一にならなかった人の事例です。ゲダリアは、中心に神の預言者エレミアを顧みましたが、主の言葉を尋ね求めませんでした。神の言葉は、神の思想、神の御心、神の心の願い、神の大いなる喜びの表現です。私たちは神の言葉を取り入れ、受け取り、守るために、絶対的に神と一になり、彼に信頼し、彼により頼み、自己から出てくる何の意見も持たないようにしなければなりません。B、もしあなたが価値のないことを言わず、たっといことを言い出すなら、あなたは私の口のようになる。エレミア15章19節。私たちは主の言葉を地上のすべての富よりもたっ飛ばなければなりません。それは私たちが神の託宣を語って、キリストの計り知れないホープを神の様々な恵みとして、すべての生徒たちに分与することができるためです。ローマ数字4。イスラエルの失敗と敗北の鍵は、彼らが神の臨在を失っていて、もはや神と一でなかったことでした。私たちは私たちの神と常に一になるべきです。神は私たちの間にいるだけでなく、私たちの中にもいて、私たちを神を持つ人、神人とします。A、私たちは神人として、主と一になり、彼と共に歩き、彼と共に生き、完全に彼と共に存在することを実行すべきです。これがクリスチャンとして歩き、神の子供として戦い、キリストの体を建造する道です。もし私たちが主の臨在を持ち、主と一になるなら、知恵、洞察力、先見性、事物に関する内なる認識を持つようになります。B、神に対して罪を犯すことでのイスラエルの子たちの堅くなさは、彼らが神と一にならなかったことによりました。もし彼らが神と一であったなら、神の言葉を受け取り、神の心、神の性質、神の思い、神の定められた御旨を認識したでしょう。C、神と一にならない者たちは、神の御心と大いなる喜びを取り入れず、自分の意見を言い表し、自分の好みを追い求めます。こうすることは、生ける水の源、 源泉としての神を捨てて、水を貯めることができない壊れた水溜めを掘ることです。ローマ数字5、私たちは神と一になるために、キリストを私たちの贖い、また義人となるダビデの和解だとして必要とします。このことは、三一の神を私たちの中へともたらして、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちの能力、私たちのすべてとならせて、ご自身を私たちの存在の中へと分与し、ご自身のエコノミーを遂行させます。これが新しい契約です。最終的に私たちは、神を認識し、神を生き、神格においてではなく、命と性質において神となります。それは私たちが新エルサレムとなるためです。
クルーシャルポイント1、神を受け入れ、神を表現することが神のエコノミーである。あなたの実生活を神のエコノミーに結びつける。アウトライン1、神が人と一になり、人が神と一になるという神の願いは、神と人が形と姿において似ていることに見ることができます。創世記1章26節、神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。アウトライン2、神の創造において、神によって創造された人類というのはありませんでした。むしろ神が創造したものはご自身の種類、神の種類に従っていました。神は命の息を人に与えて霊を創造しました。それは人が神と接触し、神を受け入れるためです。アウトライン3、私たちは神が人となったのは、神格においてではなく、命と性質において人を神とし、神であるのと同じにするためであるという真理を教え、述べ伝えています。この真理を聞くことは大きな祝福です。創世記1章は、神はすべての魚、鳥、獣、家畜を、その種類に従って創造されたと告げています。神はすべてのものをその種類に従って創造しましたが、人類を創造されませんでした。神が人類を創造されなかったなら、人は何の種類に従って創造されたのでしょうか。創世記1章26節は、人は神の種類に従っていることを示しています。我々、神聖な三一の形に、我々の姿に従って、人、ヘブル語、アダム、破壊土くれを意味する、を作ろう。ダニエルは、天の雲に乗ってきた人のこのビジョンを見ました。さらに人の子は日の老いた方、永遠の神の元に来て、彼の御前に導かれました。この方に主権、栄光、王国が与えられたので、庶民、諸国、諸言語の者たちは、すべてこの方に仕えるべきです。ダニエルは、キリストが肉体となることの前に、人の子としてのキリストのそのようなビジョンを見ました。私たちが自分自身を神人であると考えるとき、この考え、この認識は、私たちの日常の経験において、私たちを大変革します。例えば、ある兄弟が自分の妻に幸いでないとします。しかし彼は自分が神人であることを思い出して、直ちに彼の態度は変わります。それから彼は神人の夫であることを願うようになります。神が一群れの神人を欲しておられると聞いた後、どうしてあなたは他の何かであることに満足することができるでしょうか？あなたは何になりたいのでしょうか？あなたは典型的な中国人や典型的なアメリカ人になりたいのでしょうか？あなたは単なるクリスチャンやキリストにある信者になりたいのでしょうか？私たちは皆神人の生活をしたいですと宣言すべきです。最終的に神人たちは勝利を得る者、勝利者、エルサレムの内側のシオンとなります。これは歴史上決して見られたことのない新しい復興をもたらします。このことはこの時代を終結させます。適用新人及び青少年大学生編。あなたは三一の神、父子霊の形に従って創造されました。それはあなたの内側に神を受け入れ、神を表現するためです。これが神のエコノミーの基本的概念であり、あなたの人生の意義です。 あなたはこのビジョンを実生活にしっかり適用してください。例えば、あなたの勉強や部活において、おう、周囲ですよ。私は勉強や部活で内側を空にして主に開き、主で満たしていただきたいのです。そして、内側から主が流れ出て、主を大きく表現できますように。これが私に対するあなたのご計画であり、私の人生の意義です。私を自分の欲、高ぶりや野心に従って、勉強や部活をすることから救ってください。神のエコノミーに従って自分の分を果たすことができますように。神のエコノミーのビジョンが私の勉強と部活を支配してください。と祈ってください。あなたが信仰の霊を活用してこのように祈るとき、主は大変喜んでおられます。決して神のエコノミーのビジョンに従った生活を送ることは自分にとってはあまりに難しすぎると考えないでください。あなたは未だ慣れていないかもしれませんが、祈れば祈るほど、あなたはこのビジョンを実生活に適用することができるようになります。なぜなら、神がこのことを計画し、今聖霊がこのことをあなたに適用しようとしておられるからです。ローマ8章26節。さらに同じように、その霊も私たちの弱さを担って助けてくださいます。なぜなら私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、その霊自ら言い難いうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからです。あなたは主の中でよく考慮して、三一の神の働き、御父の選び、御子のあがない、聖霊の適用する働きに逆らった生活をしないようにしてください。エレミア17章7節。エホバに信頼し、その信頼がエホバであるものは幸いである。8節。彼は水のほとりに移植された木のようになり、その根を川のそばに伸ばし、暑さが来ても恐れない。その葉は茂ったままで、干ばつの年にも心配することはなく、実を結ぶことをやめない。9節。心はすべてのものに勝って偽るもので、それは癒されることはない。誰がそれを知ることができよう。フットノート。水のほとりに移植された木。神のエコノミーによれば、神に信頼するものは水のそばに植えられた木のようです。これは神が生ける水の源泉であることを強調します。木は川のほとりで水のすべての豊富を吸収することによって成長します。これは神の分与によって完成される神のエコノミーの絵です。木としての私たちは神聖な分与を受けるために水としての神を吸収する必要があります。供給する神の豊富は水としての私たちの中へと分与され、神の神聖をもって私たちを構成し、神の度量へと成長させます。このようにして私たちと神は一となり、同じ要素、本質、構成、外観を持ちます。フットノート、偽る。欺き、癒されることのない、人の心についてのこの言葉でさえ、神のエコノミーと彼の分与と関係があります。人の心は腐敗し、欺き、その状態は癒されることがありませんが、そのような心でさえ、神が彼の命の法則を書く板となることができます。これは神にはご自身を人の中に分け与える道があることを啓示します。一旦神が人の中に入るなら、人の霊から人の心へと広がります。これが神のエコノミーに従って堕落した人の心を対処する神の道です。あなたの心は偽り欺きます。あなたはこのことを知り、認め、高ぶりから救われる必要があります。しかしあなたは落胆してはいけません。神の分与はあなたの心を栄光から栄光へと徐々に作り変えることができます。あなたの実生活を神のエコノミーのビジョンに結びつけてください。そうすればあなたは祝福されます。
クルーシャルポイント2、御言葉を増殖し、主の言葉に完全に開くことによって、主と一つになり、主を表現し、主に仕える。アウトライン1、エレミア書は神と一になることの原則を私たちに示しています。アウトライン2、 神と一になることの原則は命の木の原則であって、善悪知識の木の原則と相対しており、このことは神の民の二つの基本的な罪を啓示している、エレミア2章13節で見られます。罪とは神を捨てて、自分自身で自分自身のために何かを行うことです。アウトライン3、私たちは神の言葉を取り入れ、受け取り、守るために絶対的に彼と一にならなければなりません。アウトライン4、ゲダリアの事例は神と一にならなかった人の事例です。ゲダリアは中心に神の預言者エレミアを顧みましたが、主の言葉を尋ね求めませんでした。なぜならこのことは彼の習慣ではなかったからです。罪とは神を離れ自分自身で自分自身のために何かを行うという事柄です。これがまさしくイスラエルの子たちが行ったことです。彼らは彼らの供給のための生ける水の源泉としての神を捨て、彼らの意見に従ってできることは何であれ行い、自分自身で自分の享受のために何かを成し遂げました。マタイ10章37節から38節は言います。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくない。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしくない。父、母、妻、子供たちは人にとって最も大切なものです。彼らは人がこの人生において持つ最も重要なものです。これらが主と比較されないときは、これらを愛することに何の間違いもありません。しかし、私たちがその二つのどちらかを選択しなければならない状況が生じたとき、どちらのものを私たちは選択するでしょうか。私たちは兄弟姉妹を助けて、真に尊いものを知るようにさせなければなりません。私たちは新しい信者たちに尋ねることができます。あなたは誰を選択しますか？もし彼らがこのことについて明確でないなら、将来誘惑に直面するとき、彼らは負けてしまうでしょう。正しい導きを提供する責任は私たちの肩の上にあります。私たちは新しい信者に告げなければなりません。もしあなたが主のために自分自身とあなたの両親、妻、子供たちとの間に、分離の線を引かなければならないなら、あなたは主を選択するでしょうか。主のために、すなわち私たちのために死なれた主のために、私たちは彼の弟子となることを選択して、彼に従うべきです。私たち自身の親族は尊いです。しかし彼らは主と比べ物になりません。私たちの主はさらに尊い方です。エレミア15章19節。それゆえ、エホバはこう言われる。もしあなたが価値のないことを言わず、たっといことを言い出すなら、あなたは私の口のようになる。もし私たちが価値のないことを言わず、たっといことを言い出すなら、私たちは神の口のようになると言います。もし私たちが物事の正しい価値がわからないなら、神は私たちを拒絶し、私たちを投げ捨てるでしょう。私たちは価値観のそのような変化の重要性を見なければなりません。適用、奉仕者編。あなたは主と一つになって主に仕えてください。第一に、あなたは御言葉を祈りの方法で受け取り、命の供給を享受してください。主の御言葉は命のパンであり、あなたは主の言葉を毎日食べ、常食とする必要があります。主を食べ飲み享受しないと、あなたは神を捨て、自分自身のために壊れた水溜めを掘ってしまいます。第二に、主の御言葉に完全に開き、受け入れて、主と一つになってください。この時、あなたは自分の意見を言ってはいけません。イスラエルの民はエレミアを通して語られた神の言葉が、彼らのプランと異なるので、神の言葉を拒絶して、神とエレミアを罪定めしました。このことは新約の信者に対する警告です。 姉妹の証、私は6月に大きな手術を松山市民病院で受けた後、自分一人で生活できなくなり、長男夫婦の勧めを受け入れ、神戸に引っ越してきました。7月に神戸に来て、教会生活を始めてから経験したことを証しします。主は言われました。すべて労苦し、重荷を負っているものは私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。マタイ11章28節。ここの安息とは、完全な平安と満足です。ここには、すべての面で完全な平安があることを証しできます。今までの生活では、この面とあの面は良いが、別の面では良くない。しかし、全体的に見れば良いということはあっても、あらゆる面で良く、完全な平安と満足があるということはありませんでした。しかし、教会生活には、安息と言い尽くせない喜びがあります。その方を今信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びを持って歓喜しています。第一ペテロ1章8節。聖書を兄弟姉妹と共に読むことで、イエス・キリストは唯一の神が肉体となった方であり、十字架で私の罪の身代わりに死に、復活して命を与える霊となり、私の中に入ることが分かりました。この言葉は真実で、何の弁解の余地もありません。今まで習慣的に、伝統的に持っていた神々が偶像であり、虚偽であることが分かりました。しかし、私が住んでいた町では、それらの偶像を持つことが当たり前なので、それらを対処しなければならないが、対処することが難しいと感じました。心配はありましたが、主の言葉を食べ飲み、享受することで、内側は清められ、強められて、内側の悩みは消え去りました。体の弱さのゆえに、今すぐ自分で、愛媛県松前町に帰り、偶像を対処することはできませんが、心の中ではすでに偶像を完全に対処しました。私は9月の下旬にあった全国特別集会に参加し、本当に享受しました。ヘド兄弟は、クリスチャン生活と教会生活は恵みを享受する生活であると言われました。教会生活には流れる豊かな恵みがあります。私は自分で頑張るのではなく、ただ主に開いて主の恵みを毎日享受することが、私のクリスチャン生活と教会生活です。私は残された人生、日ごとに教会生活を送り、主を享受し、主で満たされ、主と一つになり、主を証しし、主を表現します。アーメン。ハレルヤ。祈り、おう主イエスよ、たっとい主の恵みを享受する教会生活を感謝します。毎日御言葉を祈り読みして、食べ飲みし、命の供給を受けます。御言葉に来るとき、主に完全に開き、御言葉を取り入れ、受け取り、守ります。神に対して自分の意見を言うことは、神の言葉を拒絶することです。紹介生活の中で、完全な平安と満足を享受し、日ごとに主と一つになり、周りの人々に主を証しし、主を表現することができますように。アーメン。
クルシャルポイント3。自分の計画、願望に従ってではなく、人一になり、キリストを頭とし、神人の生活を訓練し実行する。アウトライン1。イスラエルの失敗と敗北の鍵は、彼らが神の臨在を失っていて、もはや神と一でなかったことでした。私たちは、私たちの神と常に一になるべきです。神は私たちの間にいるだけでなく、私たちの中にもいて、私たちを神を持つ人、神人とします。アウトライン2、私たちは神人として主と一になり、彼と共に歩き、彼と共に生き、完全に彼と共に存在することを実行すべきです。これがクリスチャンとして歩き、神の子供として戦い、キリストの体を建造する道です。 もし私たちが主の臨在を持ち、主と一になるなら、知恵、洞察力、先見性、事物に関する内なる認識を持つようになります。アウトライン3、神と一にならない者たちは、神の御心と大いなる喜びを取り入れず、自分の意見を言い表し、自分の好みを追い求めます。イスラエルの子たちの固くなさは、彼らが神と一でなかったことによりました。例えば、残された者、レムナントのリーダーであるヨハナンは、エジプトに行って避難することを強く決心しました。彼はバビロン人が来て、ゲタリアの殺害に報復することを恐れました。しかし、神は彼らが聖なる地に留まって、彼の民の残された者になることを願われました。神は彼らを訪れ、彼らを恵み、さらには彼らを用いて、地上における生ける神の証としての神の民にしようとされます。しかしながら彼らは自分の考慮によって、また自分の意見によって完全に神を誤解しました。エレミアは急いで語るのではなく、10日間待ちました。10日の後、エホバの言葉がエレミアを通して彼らに臨み、エジプトに行かずユダに留まるよう彼らに告げました。エホバは言われました。もし、あなた方がなおもこの地に留まるなら、私はあなた方を立て上げて倒すことはない。また私はあなた方を植えて引き抜くことはしない。これは彼が彼らを祝福し、彼らが彼を祝福することを示します。しかしながら、もし彼らがこの言葉に聞き従わないで、エジプトの地に行ったなら、彼らはそこで死んだでしょう。このことに関してエホバは言われました。もしあなた方が顔をエジプトに向けて行こうとし、行ってそこに起立するなら、あなた方が恐れている剣はエジプトの地であなた方に追いつき、あなた方が心配している飢饉はエジプトであなた方に追い迫り、あなた方はそこで死ぬ。顔をエジプトに向けてそこに行き、そこに起立しようとしたすべての人は、剣によって、飢饉によって、疫病によって死ぬ。彼らには生き残る者、私が彼らにもたらす災いから逃れる者は誰もいない。まずエレミアは私たちに、神の民の基本的な罪、すなわち神を捨て自分の水ためを掘ることを示します。次に人の心が偽り、癒されることがないものであることが徐々に暴露されます。私たちは悪く望みがなく、変えることができない堕落した性質を持っています。私たちは神と一になるために、キリストを私たちの贖い、また義人となるダビデの若枝として必要とします。このことは、三一の神を私たちの中へともたらして、私たちの命、私たちの内なる命の法則、私たちの能力、私たちのすべてとならせます。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンあるいは研究者としてあなたは死と一つになることを訓練してください。死を持たない人のように環境によって振り回され慌てふためいて弱くなり、この世に下っていってはいけません。エレミア41章17節。彼らはエジプトに行きそこに入ろうとして、18節。それはカルデア人のゆえである。彼らはカルデア人を恐れたのである。フットノート、エジプトに行き。イスラエルの民は弱くなり、あるいは困難にあった時、しばしば誘惑されてエホバの御心に背き、この世を予表するエジプトに戻り、エジプトを彼らの避難所としました。ユダがカルデア人に包囲された時、エジプトがユダを助けなかったという事実は、神の民がこの世に信頼すべきでないという印です。43章7節。エジプトの地に行き、彼らはエホバの御声に聞き従わなかったからである。エルサレムの陥落の後、残されたリーダーたちは不信仰になって、誘惑されエジプトに逃れようとしました。しかし神の御心は、彼らがエジプトではなく、ユダの地に留まることでした。これは彼らが神の御心を求めず、自分の感覚に信頼し、 エジプトで予表されるこの世に頼ったことを示します。彼らは預言者エレミアに求めて、彼らの計画を神が指示することを期待しました。神は彼らの計画を明確に否定しましたが、彼らは神に聞き従いませんでした。例えば、あなたは上司を恐れて、あるいは嫌って転職したいと考え始めました。この時、あなたは主や兄弟姉妹に自分のプランを指示するように求めます。そして指示されないと憤ります。しかし、あなたはよく考えてください。あなたに対する神の御心は、神が決めるのであり、あなたが決めるのではありませんし、あなたは神の参謀でもありません。ローマ11章34節。誰が主の思いを知ったでしょうか。誰が彼の参謀になったでしょうか。36節。なぜなら万物は彼から出て、彼を通し、彼に帰すからです。彼に栄光が永遠にありますように。アーメン。また、神は何があなたにとって最上であるかを知っていますが、あなたはよくわかっていません。なぜなら、あなたはこれからどのようなことが起こるのかわからないからです。あなたは自分の思いに支持されて行動するのではなく、キリストを頭とし、頭であるキリストの中へと成長し込む方法で行動してください。エペソ4章15節。私たちはすべてのことで、彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。ガラテヤ6章7節。欺かれてはなりません。神は侮られるような方ではありません。神に聞き従わずエジプトに行った人たちは必ず剣によって、飢饉によって、疫病によって死にます。災いから逃れる者は誰もいません。神と一つになることを訓練してください。そうすればあなたは主の臨在を持ち、知恵、洞察力、先見性、事物に関する内なる認識を持つことができます。祈り、おう主イエスよ、主に信頼せず、自分の計画、願望に従って歩むというイスラエルのための失敗と敗北から私は学びます。キリストを頭とし、彼の中へと成長し込むことができますように、神人として主と一になり、彼と共に歩き、彼と共に生き、完全に彼と共に存在することを訓練します。知恵、洞察力、先見性、事物に関する内なる認識を持つビジネスパーソン、研究者となることができますように。アーメン。